ミュージックゼロチャンネル。
これを聞いてる人たちがどこに住んでる人なのかっていうのはちょっと僕は定かではないですけどね。どのくらいのこう、はい、まあインターネットラジオだからどこに住んでたって聞けるわけですけど、はい、ちょ言わせてもらっていいですか、はい、もうね、あげお遠い。はい、これわかる人。はーい。ね。あの埼玉の南ですか、に住んでる人ね。これね、あの、前から僕実は思ってたことで、コンプレックスっていうほどでもないんだけどさ、例えばね、その土地あるあるってあるでしょ？例えば福島県の、福島県民の県民性とかさ、広島県はこうだとか、で、埼玉って結構なんか住みづらい県1位とかに上がったりさ、ダ埼玉なんて言われたりとかするじゃないですか。あ、ピンとこないんですよ。なんでかっていうと、みんながイメージしてる埼玉って、大宮とか浦和とか上尾の方じゃないですか。でね、僕埼玉県民です。35年間埼玉にずっと住んでますけど、浦和大宮に行ったこと2回ぐらいしかないんですよ。で、これあんま分かんないと思うんですよ。この、その、なんだろう、この辺に住んでる人じゃないと。だから、埼玉あるあるを言われても、ピンとこないんですよ。わかるかな？埼玉県で結構暴走族が多いとか、いろんなことを言うのね、埼玉あるあるで。でもあれって上尾とかあっちの方じゃないですか。でね、すんげえ遠いんですよ。電車だと。車だと割と、川越の方突っ切ってっちゃえば行けるから1時間以内で結構行けちゃったりするんだけど、なんか知んないけど電車で行こうとするとすげえめんどくさいですよね。でね、ちょっとまあ僕今この収録してる前の日、昨日なんですけど、まあ大学時代のね、友人が、僕大学時代の話あんましませんよね、ここで。なぜかというとですね、記憶がほとんどないんですよ。あのお決まりの、まあ中学も高校もそんな記憶ないんだけど、ただ長松が高校の同級生なんで、高校の話はほら投げかければ返ってくるものがあるから、そうすると思い出してくることもあるじゃないですか、相乗効果で。ところが僕大学の頃って、まああなたとその長松くんと一緒に入ってた、その大学以外のところでやってた劇団がね、あって、そこに参加してた劇団があって、そこをにたむろしてたんで、もっぱらなんか大学っていうところで大学の講義、勉強以外で大学に行った試しがないというか、あんまりそこのコミュニティを僕は作れなかったんですよ。なので、あんまりいないんですよ、友人が。なんですけど、唯一友人がいるんですね。本当に、まあ、なんですか、大学時代にできた一番仲いい友達がいるんですよ。で、そいつが結婚して、で、地元一緒なんですよ。地元埼玉なんですよ。もともとはね。埼玉なんだけど、結婚して、上尾に引っ越した。上尾って市かな？上尾市かな。まあいいや、あげおに、その最寄りがあげおになったんですよ。で、やっぱ遠いってイメージあるんですよね。これ伝わるかな。だから俺埼玉県民ですけど、池袋とか渋谷とかすげえ近いイメージなんですけど、あげおとかすげえ遠いイメージなんです。このイメージわかるかな。これはみんな埼玉南部に住んでる人しかわかんないかな、きっと。あの、めっちゃくちゃめんどくさいんです。まあ、上尾って言うと分かりづらいから、その隣の方にあるですね、大宮で考えましょうか。大宮って、だから、大宮とか浦和って、いわゆる、今、埼玉市って一括りになっちゃったけど、あの辺が、まあ、メインですよね、埼玉の。で、多分埼玉県外の人は、メインだとイメージするのはその辺ですよね。大宮ってさ、マジで、電車で行こうと思ったら、俺ん家から1時間半以上かかるんですよ。しかも、あの、乗り換えとかじゃなくて、普通に、川越間歩かなきゃいけないんですよ。本川越、川越間を。ね。くっそめんどくさいんですよ。この感じ分かってもらえますかね。それでね、この前、そう、昨日ね、じゃあ行こうって言って、でもちょっと心の中で、ああ、ちょっとあんま行きたくねえなと。まあ、あんま詳しいこと分かんないけど、上尾まで行くの面倒なんだろうなと思って、どうやって行けばいいかなって、その本人に、上尾に住んでるその友達に話したら、池袋から湘南新宿ラインで一本で行けるんだと。そうすると俺は池袋まで1本で行けるんで、そうすると乗り換え1回で済むじゃないですか。あ、そんな便利な方法があるんだと思って、池袋まで出まして、で湘南新宿ライン JR 線に乗り換えて行ったわけですよね。途中浦和とか通るんですけどね。どういうことなんだろうってね。一回東京に出て埼玉に戻るっていうね。変ですよね。おかしいんだけど、でももう俺の中ではすごい、その、県とか都とか関係なく遠いとこなんで、別にそれはそんなに抵抗ないわけ。それで、まあ、あげをつきました。で、もう久々の何年ぶりかの再会で、まあ、食べて飲んで、まあ、昔の大学時代のすっごいもう本 取り忘れてた箱たくさん開くんですよ。その、全然今、あの、今までの生活で忘れてる大学時代の友達の名前いっぱい出てくるんですよ。それと喋ってると。ほんと数年ぶりにその扉がいっぱい開いて、まあ楽しかったなと思ってか、こう、じゃあ帰り、帰りも湘南新宿ぐらいに使おうと思って。で、調べたら帰りの時間、あ、じゃあ何分だと。まあ、7時台だったかな ?8 時前ぐらい。7時50何分とかにあったんですよ。よし、じゃあこれ乗って帰れば、まあ、同じですよね、結局ね。湘南新宿ラインで池袋まで行って、つって。したらさ、で、あ、結構もうギリギリだと思って、バーって行ったのね。で、遅れてっていうか、ギリギリだと思って、こう、バーって来たら、あれ、まだ全然電車が来てる気配がないと。もう、ジャストぐらいなのに。そしたらさ、あの、遅れてるんだけど、遅れが、あの、向こうって、派手なのね。知ってる？
でも20分。
そう、35分とか、ボンって。と思ってもう、なんでだよと思って。で、なんか、放送が流れてんだけど、ただいま遅れておりますと。で、大変申し訳ございませんっていうのがさ、最初は、ただいまどこどこで止まってて、なんか車両点検を行っておりますって言われて、で、待ってたの。で、5分経ったら、また車両点検をしております。で、まだ動いてないと。だから5分前から変わってないわけだよね。そうすると、だからさっきの5分がまた5分上乗せされるわけだよね。っていうふうに、の20分くらい経ったらさ、なんか、何が原因か知らないけど、その、車両が、今向かってるはずの車両が、窓が割れたと。なんか割られたのかなんか知らないけど、それでなんか、もろもろやってるせいで、まだ動いてませんって言ってたの。で、もうちょっと待ったら、ついに、そいつはもう回送列車にしましたと。乗ってた人はどうすんだと思いますけどね。わかんないけど、で、それがなくなっちゃったんですよ、湘南新宿ラインが。嘘だろうと思って。もうね、僕このラジオで言ったことありますかね。僕ね、待つの大っ嫌いなんですよ。もう、ザ、待つの嫌いなんですよ。ザ、待つの大嫌いなんですよ。うんじゃねえよ。笑ってほしいから2回言ったのに、2回ともうんって言われちゃったよ。そう、もうすごい嫌いなのね。で、うわーと思って、で、もう他のルートを調べて、結局ですね、あの、バスに乗ったんです。もうだから、まだ来る気配がないんです。まだ動いてないっていうから。しょうがないから、上尾からバスに乗って、大宮行きっていうのに乗りましてね。で、大宮行きもまた30分くらいかかるんですよ。その、着くまでね。30分くらいかかって、もう9時前ぐらいに大宮に着いて、川越線に乗って、何にもない南古谷を通り過ぎ、ね、真っ暗で何にも、ほんと南古谷って何にもねえよな。ほんと、俺ね、南古谷の何にもなさ加減を見てやろうと思ったんだけど、もうね、自分の顔しか見えないんですよ。あの、真っ暗だから周りが。で、この、我がの明かりしか見えないから、自分しか見えないんですよ、もう。だから街並みが、ちくしょう何個やめやつ。南古谷は何個やってるんですよね。何個や何も見えねえな、こいつ相変わらずだって思って。芸のねえ奴らだなと思って。
で
も、あんのあのとこに。それで、まあ、川越ついてさ。で、川越からまた本川まで歩かなきゃいけねえしさ。もう、最悪でしたよ。というお話です。もうね、これはどのくらいニュアンス分かってくれるんだろうね。だから俺らはさ、むしろ都内の方が全然だ。池袋とかの方が超近いんですよ。池袋とか、新宿とか。だから、あの、15分ぐらいで所沢に出れるんですね。僕なんか住んでるとこなんか。で、所沢から一駅向こうに行くと、東村山とか秋津とか行くと、もう東京都ですから、つまり、東京都ギリギリのところにいるから、だから郷土愛がない。俺らなんだろうって。だから埼玉県の、をバカにされて、バカにすんなよっていう気にもならないし、じゃあ別に自分の住んでるところが都会かっていうと別にそうでもないし、なんか微妙。まだでもさ、あなたはほら川越の近くだから、川越への郷土愛みたいなのは、あるでしょ？川越も微妙に遠いわけですよ、僕が住んでるところ。だからなんかあんまりそう、名物、まあお茶か、狭山茶。別にお茶に誇りは別にないですよ、別に特にはそういうね、なんか だからああいうなんか県民賞みたいなのもあんまピンとこないです。ずーっと昔からそうなんです。僕
オープニング長くないですか。
うるせえな。いいんだよそんなもんは。そんなもんは俺のこのあのさじ加減でどうにもない。この途中で入れちゃってもいいんだから別に。じゃあ始めますかね。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。
これね、はい、あれですね。海外ドラマの吹き替えにいそうな人です。あの、なんとなくモノマネ。 この前、ちょっと、一つのシリーズをね、一日で全部見たんですよ。うん、そういう時、こういう喋り方のやついたなぐらいのことです。この番組は、In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2018開催決定！2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集！次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
今回も始まりました、くつまゆうきの自分本位。お相手のくつまゆうきです。はい、それからのっぽさんです。そう、ずっとね、のっぽさんだなと思って。ザ・ノースフェイスのね、なんかね、のっぽさんみたいな帽子。それ何帽っていうの、その帽子。
何帽だ
ろう。なんで部屋の中でもかぶってんの。ボサボサだから。別に俺にカッコつける必要もないだろうよ、お前。ハゲちゃうぜ。まあ、というわけで、高校の同級生の長松くんでございます。よろしくお願いします。はい、というわけでね、そう、やっぱ遠いよな、大宮とか。うん、あれって何、どこが悪いんですかね。やっぱり西武線と東武線のつながりの悪さ、なんであんなに行きづらいんだろう。うん、あ、基地もあるか。そうね、基地もあるね。でも多分ね、あのめんどくささ伝わらないと思うんですよね、多分ね。すっごい長旅なんですよ、本当。車だとそうでもないんだよね、というね、体験をしてきましてね。そういう珍しい場所に、まあ、上尾というところに行ったんですけどね。もう一つ珍しい場所に行ってきましたね。秋葉原へ行ってきました。それはなぜかというとですね、ちょっとね、前にやってたラジオの、スタッフさんからちょっとお声がかかりましてね。なんかね、アベマ TV ってあるでしょ。で、アベマ TV のなんか、ちょっと俺も詳しいこと分かんないんだけど、アベマ TV と同じ会社の同じアプリなのかな、分かんないけど、フレッシュっていうのがあるね。アベマフレッシュか、もしくはフレッシュっていうのがあるんだって。それの番組に出ませんかと言われまして、それ一曲やって軽くトークするみたいなのをやってて、ちょっと、なんだ、参加したい人をこう募集してるんですけど、くつまさんどうですかとお声掛けをいただいて、それでそのついては秋葉原のそのライブハウスなんだっけ、秋田犬だっけかなっていうライブハウスにで収録を行いますと。それ一曲歌ってもらってトークを取ります。これ、それ5月配信なんだって。だからまあ、ちょうどみんな、これ今喋ってて、なんかこう、アプリとか調べてくれたら多分、見れると思うんだけど。というかまあ、ツイッターに僕、詳細がもしまた来たら、お知らせ、僕のツイッターの時に書いときますけど、そういう番組があると。で、ああ、じゃあまあ、そういうね、ありがたい機会なので、じゃあ行きます、というふうに、言ったんですよね。で、その時にそのラインナップが送られてきたんですよ。こういう人たちが参加しますと、1人1曲でね、まあ、5、6人いらっしゃったんですけど、その中で親と思ってたんですよ、僕は。もともとね、まあ、親と思いながら、まあ、秋葉原に向かいましたね。秋葉原って行く？あ、行きますか。秋葉原のあれ、結構いろんな愚痴があるじゃないですか、秋葉原の。何愚痴だったっけかな、ちょっと忘れちゃったけど、そんなに電気街じゃない方の出口だったんですね、その書いてあったのが。割とオフィス街っていうんじゃないけど、ビル群がある方の、あんまりこうケバケバしくない感じの方の出口って書いてあったのね。秋葉原ってさ、俺舐めてたけどさ、めちゃくちゃ駅でかいのね。俺あれだからな、そう、スーパーマリオの気分でしたよ。なんかさ、例えばその何口って書いて、降りるでしょ、あれは。だから山手か、山手線こうガーッと降りるじゃないですか、秋葉原のホームで。階段の表示見るじゃん、何口って書いてあるとこで、何口っていうところをここ上がってくださいってとこ、トコトコトコって上がってくじゃないですか。で、上がってったらここまっすぐ行って、今度あそこの階段降りてくださいって、何段階かあるんですよね。で、トコトコって でトコトコって降りてって、そしたらまたちょっと歩いたらここ上がってくださいってなんだよね。なんじゃこれと思って、まか不思議アドベンチャーじゃないかと思って、なんだよこれと思って。あとさ、単純にほんとベタにですけど、秋葉原駅ついて、JR のその山手線のね、わーっと降りたら、最初ね、 あ、ごめん、今俺上がってったけど、下ったのかな。で、下った時にさ、こう階段下っていく時にこう、下ってると目の前が、この、に、看板とかあったりするじゃないですか。それがすごい萌え系のキャラがバーってあって、秋葉原みてえだなと思いましたね。ああ、秋葉原だ。本当に本当に。おお、秋葉系みたい。ああ、秋葉じゃねえかと思って。おおって。いつも思うんですよ。なんか、萌え萌えなキャラとかがさ、あの、いたしゃっつって、そのなんていうの、萌えキャラをこうさ、デザインを車に、あの、書いてる、あの、車あったりするじゃないですか。あれ見るとなんか、秋葉原みてえだなと思うんですけど、本当に、それをベタリ思っちゃいましたね。自分の中で、自分乗りツッコミ。ああ、秋葉原じゃないかと思って。で、その、なんだ、地図を見ながら、で、その地図通り行くと、割となんか、やっぱりさ、ああいうとこって、秋葉原ってやっぱりあの、電気街の、その、あの、AKB の劇場があったりとか、の方のイメージがあるけど、もうそれ以外のとこって、普通のオフィス街じゃないですか。普通の。で、そっちの方に入っていって、かなり閑静な、ところに、こんなとこにライブハウスあんのかなみたいな静かなとこに、あの、地下にさ、ライブハウスがあって、あ、ここだと思って。で、降りてって。で、ガチャって開けたらさ、自分の出番の2個前に、さっき、おって思ったって言ったでしょ。その2個前にさ、ラノララクっていう人がいたんですね。知ってますか？ラノララクって、あ、まあ、全部、あの、ローマ字ですけど。女の子がいて、あれと思って。その子って、もともとグラビアをやっていた桜井真希ちゃんっていう女の子がいいんですけど、その子が今ミュージシャン、あの、なんだ、弾き語りをシンガーソングライターとして活動してるんですけど、彼女だったんですよ。で、その子、あの、彼女だったんですよ。付き合ってたって意味じゃないよ。なんか今誤解されそうだなと思って。違う、俺の彼女だったんですよって意味じゃないよ。そうじゃなくて、桜井真希ちゃんは、前にね、僕一回一緒にライブやったことあるんですよ。5年以上前。5年以上前に、まだ、マキちゃんは歌を歌うのは好きで、声、すごくいい声してるんだけど、楽器できないと。だから、ライブでギターを弾いてくれないかって言われて、僕バックでギターを弾いて、彼女が歌を歌うっていうことをやったことがあって、その時に面識がもうあったんですよ。で、彼女が、やってたレギュラーのラジオ番組に僕ゲストで呼ばれたりとかしてたのね。ただそれ5年ぐらい前なんですよ。で、彼女結婚して、名古屋に行ったんですよ。だからもう多分合わないんだろうなと思ってたんです、僕。そしたら、そんな秋葉原のイベントでラノララクって書いてあったから、あれマキちゃんじゃんと思って。ただね、これね、で、俺の彼女が、これ今から俺の彼女ですよ。俺の彼女も、その前に僕が桜井マキちゃんのバックをやったのを見に来てるんで、で、挨拶もしてるんで、マキちゃんのこと知ってるんです。それで、今度さ、その、アベマフレッシュの番組の収録にさ、桜井マキちゃんいるんだよって言って、挨拶、そう、久々だ、何年ぶりかなって言ったらさ、すげえ彼女が嫌なこと言ってさ、うん、まあでも、忘れてるんじゃないって言われたんですよ。覚えてるかなって言われたの。でも、そんなこと言われたら、がぜん不安になるじゃないですか。あれ、そうか、と思って、逆に、これは他人のふりをする、その、なんか俺がね、今俺こうやって、マキちゃんとか言ってますけど、マキちゃんとか言ったら、マキちゃんお疲れですみたいに言ったら、まあね、このノリじゃダメですけど、そもそも。そんな感じでこう、なんか知ってるぞという感じで言ったら、え？どなたですか？あー、そんなメガネもいたかもみたいな、すごい記憶の奥からね、そのタンスの引き出しを開けて、あ、どうにか、あー、いたかも、うん。あなた寄りに考えるといたかもって思い出してないけど、みたいな感じになる可能性もあるなと思って、がぜん不安になってきて、なんか自分がそのパフォーマンスをすることよりも、マキちゃんそっか、でも、どうかなとかっていう気持ちがあってさ、で、その秋田犬にガチャって入ってったら、ちょうどマキちゃんがやってる時だったんですよ。僕の前だったんですよ、マキちゃんが、出番が。で、僕がまあ30分ぐらい余裕持ってこうガチャって入ってったら、マキちゃんがちょうど舞台いて、歌い始めるとき、その、みんな静かにして、あ、じゃあそろそろ、歌収録始めますって、その、カメラ持ってる人が言って、始めるとこだったんですね。ああ、マキちゃんだ、と思ってたんですよ。で、まあ、一曲やって、マキちゃんが。で、終わった後、その舞台、もう普通のライブハウスですよ。で、そのライブハウスから舞台を降りて、バーカウンターみたいなところの椅子に司会者の人が座ってて、そんで今度、その司会者の人とツーショットになるように、こう、じゃあ今からトーク撮りますって言って、そんな告知からとかして、ああ、今のはどういう曲だったんですかね、誰に聴いてほしいですかみたいな、こうやって終わったんですね。で、やっぱ、この、そうか、と思って。これは、こっから僕はどう動こうと思ったんですよ。これどういう顔してようかなと思ったの。 そしたらさ、マキちゃんがトコトコトコって俺のとこ来てくれて、あ、くつまさんですよねって言って、お久しぶりですって言ってくれて、よかったー、俺あれ嬉しかった。よく、あー、どうもどうもつって俺も、お久しぶりですって言って、もう何年ぶりですかねみたいなこと言って、よかったですよ。Gカップありますからね、桜井マキちゃん。今ね、桜井マキって皆さん検索してみたら、あ、もうちょっと青少年気をつけてください。桜井マキって言ったらかなりエロいのいっぱい出ますよ、グラビアで。で、まあ、桜井真希ちゃんと、その、俺の出番までちょっと喋ってたんですよ。その、まあ、今、名古屋なんでしょって言って。で、なんで、ここの、秋葉原の収録来れたのって言ったら、なんか、こっちにライブがあったんだって。神奈川かな？で、ライブがあって、遠征してきた、その、ついで、ちょうど同じ日程だったんで、出させてもらおうと思って、って言って、ああ、そうなんだ、って言って、話してて。で、くつまさん、ラジオやってますよねって言われたんですよ。この番組ですよね。あ、やってるやってるやってる、つって。まあでも名古屋だからゲストね、難しいよねっつったら、いや出たいですって言ってましたよ。どうします？それ LINE 交換しましたよ、それで。うん、まあ本人出る気ですよ。どうしますか？
いや俺には一人はないから、君。
ああ、だからちょっと一つ言いたいこと、長松お前ほんとね、はい、あれだよ、桜井真希ちゃん来た時お前カッコつけんなよお前。これね、次回の念を込めてですけどね。僕今、この、合わせ鏡で俺なんですけど。やっぱね、女の子来ると、ちょっと格好つけちゃいそうじゃないですか。
ですね。
そうなのよ。そこがね、難しいとこで。まあまあ、可愛い女の子なんだけど、でも、年齢聞いたらさ、30になったっつって。そっか、マキちゃん30かと思ってね。まあ僕ももうね、僕も35ですから、まあそれはそうなんですけど。あとね、マキちゃん、で、結局帰りが同じタイミングになって二人で帰ってきたんですよ。その、まあ、駅までですけど。その時に並んだ時に、ああ、そうだそうだと思ったのは、桜井マキちゃんって142センチしかないんですね。俺の彼女って146なんですよ。それよりちっちゃいんですよ。これすごいですよ。僕ね、その彼女が隣にいる感じはもう慣れてんです。最初やっぱちっちゃいなと思ってましたけど、さすがにもう長いこと付き合ってると大丈夫なんですけど、それよりちっちゃい子が隣にいると、ちっちゃと思いますよ。たった4センチでも。そこで俺思ったんですよ。長松くんって常にあんな感じなんでしょ？
どういうこと？
いや、長松さん187センチあるじゃないですか。あ、ごめん、嘘ついた。2メーター6センチあるじゃないですか。これ順番間違ったな。先に2メーター6言った後だよな、今のな。
そうですね、
くっそ、ダメだ。今日ダメだ、俺。いや、長松さん187なんですよ。すんごい背高いんですよ。僕が仲いい人たちの中ではもうトップに一番でかいんですよ、あなた。そうなるとさ、大体の人背ちっちゃいじゃないですか、あなたより。そうすると、あんな感じなのかなと思って。その要するに、みんな自分の肩ぐらいのに頭が来るってことでしょ？
そうだね。
それがもう当たり前？
当たり前。
それはストレスでも何でもないの？
ストレスじゃない。
なんか俺は170センチって ものすごく標準な身長なんで、そんななんか極端にちっちゃい人が並ぶってあんまないんですよ、子供とか以外は。あの感じすごいね、うわーと思いましたね。で、なんか、長松はいつもこんな感じなのかな、腹立つなと思って。あいついいなと思って。電車とかで混んだ時とかいいな、背高い人って思いますよ。顔がギュって潰されないでしょ、だって。
そうだね。
それはいいよね。
だから、自分より同じぐらいの人が見てるとちょっと息苦しくなる。
あー、なんだどうね、あるてめえ。いつ、だそれはお前ちゃんとね、みんなはこれが標準なんだと思いなさいよ、ほんと。いやいや、そうだよ。なんで首を振ってんの？それがみんな標準なんですからね。だって同じくらいの、なんで首振るんだよ。なんだよ。なんだよ。
すいません。
そうだろ、みんな。だってお前はいつも頭一つ抜けてるわけでしょ、うん、それがひょいってたまになるってことでしょ、でも俺らは常にだからね。だからでかい人がいると、でかい人の胸元側に顔が来るわけだからね。息苦しいよ、だから。ってことは、マキちゃんはずっとそうなのかな。あれ、背低い人はどんな感じなんだろうな。と思いましたよ。で、なんかマキちゃん出てくれるらしいですよ。どうする、呼びます？呼びます？可愛い女の子来るとまあ可愛い女の子っつったってもうね、既婚者だし30過ぎてるから、まあ大人だからあれですけどね、ちょっとね、浮き足立っちゃいますね。そうそう、まあとりあえず来るとしたら、僕はもうとにかく目標は格好つけないことですね。うん、まあどうなるか分かりませんけど、まあ名古屋に住んでるんでさ、そのね、連絡取ってもそんなにうまいこと都合が合うか分かりませんけどね。まあ来てもらえたら。だいぶでもあれですよ。この番組に女の子の声が、特にマキちゃんの声結構可愛いので、こういうとこで音声で通すと。あれですね、新鮮ですよね。 最初の喋り、マキちゃんにやってもらおうか。一番最初のなんか、最近会ったことみたいな喋りを、全部マキちゃんにやってもらって、始まってから俺が、どうも、くすまゆきの自分本位です。って。くすまゆきの自分本位ですまで、桜井マキちゃんにやってもらいましょうか。それでもいいな。ちょっとそれも面白そうですけど。なんかね、久々に再会できて、面白かったですが、まあ、とりあえずそのね、番組はですね、5月中に更新されるらしいので、で、アーカイブで何回も見れるらしいから、まあ、そのね、なんだ。ダウンロードしてさ、そのアプリを。で、まあ、暇つぶしがてら何回でも見ていただけると。あと、桜井真希ちゃんも、その、ラノナラクっていう名前で出てるんで、どんな曲やってるかっていうのもね、見ていただきたいと思いますけども。そんな感じです。
はい。
エンディングへ。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
いやもうデアデビルをさ、デアデビルってわかる？マーベルコミックスのデアデビルっていうのがあるんですよ。それをね、ネットフリックスでさ見たのよ。で、第1話やっぱすごいね、よく考えられてるね。普通に面白くて興味惹かれたんだけど、2話か3話ぐらいで、ちょっと思ってた感じと違うと思ったんですけど、やっぱすごいね。そんなにもう面白くないと思ってんのに、見たくはなるんですよ。どうなったのかなって。だから興味引くテクニックがすごいんだろうね。で、結局10話まで見たからね、そのまま、ガーって。それまさにその、秋葉原に行く前の日なんですけど。いやー、なんかね、その、デアデビルっていう、まあ、ヒーローがいるんですけど、もっとなんかヒーローがバーンって出てきて、こうガンガンガンガンバトルしてっていう、こうテンポのいいものだと思ったら、割と重厚な人間ドラマみたいな感じで、あんまり戦いがないっていう、展開にどんどんなっていくんですけど、なんかね、そのだらけながらもでも見ちゃうみたいな。そのネットフリックスって自分が見てる話があと2分で終わりってなると、そのままにしてると自動で次の場行くんですよ。それを止める気にもならないです、別に。おしおし、いっちゃいつって見て最後までいっちゃいましたけど、なんかね、いいっすね、あれね。無駄な時間の使い方ね。みんな、あれです、ネットフリックスとか、そう、でもね、怖いんですよ。やっぱり、海外ドラマって。怖いのは、俺、あれを、勧められてるんです、今、友達に。あれ、なんだっけ、ほら、ゾンビのやつ。なんだっけ。ウォーキングデッド。ただ、ウォーキングデッド見たらもう終わっちゃうと思って。だってさ、時間どんだけ取られるの？だって今もうシーズン6とかまであるんでしょ？うん。それを、で、しかもスピンオフとかもあるんだって。面白いと思っちゃったら最後ですよね、もうね。その時間がさ、だから24とかもそうなのよ。見てみたいんだけど、見て面白いと思っちゃったら、やばくないって思ってるんですよ。だから、すごい、自制してるとこあるんですよね。そのネットフリックスもまだそんなに海外ドラマには手出してないんですけど、でも、デアデビルはそんなに期待しなかったから、期待通りじゃなかったから、シーズン2あるんだけど、シーズン2はいいかなってなってるんですけど、なんかね、ちょっと面白いシリーズあったら教えてください。ちょっとマーベル系はね、映画好きだったんで、アイアンマンとか。だから見ようかなとか思ってるんですけどね。何かあったら教えてくださいまし。はい、というわけでエンディングなんですが、長松さん何か。
大丈夫です。
NHK 出たりしないですか。大丈夫ですか。
毎週出てます。
毎週出てますか。ああ、だいぶポップになりましたね。ああ、なるほど、なるほど。ちょっとおしゃれ、でもあれ、社名出てていいですかね。ザ・ノースペースって書いてありますけど。それ NHK 的にまずいんじゃないか。あ、そうか、でも看板とかはね、野球中継で乗る看板とかです。看板と同じ扱いにしてくれるのかな、衣装なのに。お前が脱げばいいだろうって言われたら終わりだと思うんだけどな。ラベル僕を剥がされるんじゃないかな、スタッフに。貴様っつって。さあ、そういうわけで。ですね、くつまゆうきの、アルバムですね。B/M#1 というアルバムがですね、Amazon Music とか iTunes Store、などなどで配信しております、アルバムでございます、1曲単位でも買えるので、まあ、まずはですね、視聴していただいて気に入った曲があったら買ってください、もしよろしかったら、10曲入りなんで全部買っていただけるとありがたいかなと思います。それからライブの告知でございます。今月のですね、13日ですね、まあ、ゴールデンウィーク明けですか、ファイアーバードでまた、真昼の音楽会というですね、まあ、午前中お昼にやっている弾き語りの、イベントに、出ることになっております。それからあとね、6月の17日にも俺出るんですよね、ファイアーバードにね。もうね、なんかいい感じになってきてるんで、僕素敵な感じになってきてるんで、ぜひ、一度弾き語りモードのくつまゆうきをアルバム聞いた後にね、アルバムはこう なんかいろいろいろんな音足されてますけど、そのネイキッドな裸の感じの奥妻ゆうきをですね、ぜひご覧に入れていただきたいのでですね、あとあのもうあの何回も言うようですけど、初めて行くっていう人は前もってちゃんと名前と枚数言ってくれれば、1回目初めて僕のライブ来る人は本当にチケット代はあのドリンク代は払ってもらうと思うけど、500円はあのチケット代はマジでゼロにしますんで、ぜひ時間は合うけどなんとなく行くのがなんかライブハウス怖いとか思ってる人はぜひその戸を破って、あとお金がないとかね、戸を破って一度、聞きに来てください。よろしくお願いします。そうですね、俺なんかすげえ喋ってるけどもう全然終わりの時間だよな。なんか俺ね今その時間がずっと出てるんですけど、俺半まで喋ろうと思ってたからね今ね、30分までなんでだろうね。まあ いや今日ラスト曲かけずにこれで終わるかな、
はい、
うん、というわけで、最後に告知をして終わりましょう。はい、
番組では皆様からのコメントやいいねメッセージだとか募集しています。番組へのいいねコメント大事だと送るにはいいね2回言いましたけど、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンアングルをください。パソコンやスマートフォンで借りはいただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。後半の告知の方が長いことを忘れてましたね。戻りますね。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組の追加、アカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。水森アドです。
そうです
ね、この番組はインリアリティーザドリームミュージックズレチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。
心と体と声